島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
今日は福島市の福島コミュニティ放送 FM ポコの古川幸恵がお送りします。まずは県内の情報です。ご紹介するのは浪江町からバッジ式線量計の申し込みについてお知らせします。平成25年4月より浪江町内へ立ち入る際に、浪江町民の方にはバッジ式線量計を着用いただき、外部被爆線量を測定しています。つきましては平成26年度も引き続き測定をお願いいたします。お問い合わせ先は浪江町役場健康保険課放射線健康管理係、電話番号は 0243-62-0173 番になります。以上、浪江町からバッジ式線量計の申し込みについてお知らせしました。続いては絆づくりインタビューです。今日お話を伺うのは、昨年夏に郡町で撮影が行われました映画物置のピアノ、こちらについてプロデューサーの橘内優斗さんにお話を伺います。橘内さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、この郡町で撮影が行われた物置のピアノというタイトルの映画なんですけども、まず映画についてですね、どうして郡町で映画が今回作られるようになったのか、その意図を教えていただけますか。
はい、この映画物置のピアノは原作を書いた、女の子がいるんですけれども、
はい、
その女の子がですね、郡町で生まれ育って、それから東京に出てきて、その後ふるさとを思い描きながら、原作を書いたということがことの始まり。
あ、そうですか。その原作を書かれたのは震災前のお話なんですか。
そうですね、今からだいたい8年ぐらい前の話になります。
そうですか。じゃあそうやって温めていた地元への思いのお話が、今回映画化ということになりましたけれども、やはり震災という、東日本大震災はきっかけになったんでしょうか。
そうですね、もともと2010年から映画の企画はスタートしていたんですけれども、
はい、
で途中で、震災が起きまして、それでこれはちょっと映画を撮っている場合じゃないなということで一度中断したんですね。
そうですか。
はい、でその後僕と原美佐穂という原作を書いた女の子がその後福島に戻ってきて、家族や親戚に会った時に、初めていろいろ震災の現状を目の当たりにしまして、やっぱり家族だったりとか友達だったりがみんな元気がなかったんですね。でそういったものを見た後に東京戻ってきて、自分たちに何ができるだろうということを改めて考えた時に、学生上がりでお金もないですし、物質的な支援は難しいけれども、今作っていた映画を完成させることによって、地元の人たちに見ていただくことによって、少しでも精神的な面、心の面で、支えていくことができないかなと思いまして、そこからまた企画を再開いたしました。
なるほどね。ご自分たちでできることということで映画になった。橘内さんご紹介もしておりませんでしたが、橘内さんご自身も福島市内出身ということで、で一度、東京に出て地元を離れて いろんな思いがあったと思いますけれども、今回このような形で映画に取り掛かりました。中心となった皆さんが、キツナエさんをはじめ若手の方が多かったということなんですけども、はい、どういった方々が集まったんですか？
そうですね、もともとは僕は大学東京の方出て、その後日本映画学校っていう専門学校に入ったんですけれども、その専門学校のつながりで卒業生 OB の、まあ、30代20代の子たちが集まって、みんなで普通の映画制作という形じゃなくて、地元の人たちと一緒に映画を作るということで、やっぱりスタッフの人たちも、福島とか東北のため何かできることはないかということで、今回声を上げて、参加してくださった。
そうだったんですか。さあ、そしてこの物置のピアノですけれども、どんなストーリーなのか、ちょっと簡単に教えていただけますか？
はい、映画の舞台はですね、2012年7月のひと夏のお話なんですけれども、はい、映画の舞台はですね、郡町で過ごす桃農家を営む一家のお話です。で、主人公はその桃農家の次女、宮本遥という17歳の女子高生になるんですね。
はい、
でその少女は引っ込み思案で、ずっと物置の中でピアノを弾いていたんですけれども、震災の影響だったりとか、地元の風評被害だったりを受けている桃農家の現状と、はい、女子高生の、成長の物語という夢に向かって、小さな物置から一歩踏み出していくという、そういったお話です。
なるほど。そのスタッフ、キャストの方はですね、どういった形で選ばれたんですか？
そうですね、まず主演の子はですね、
はい、
福島と東京で2カ所でオーディションを行いまして、
はい
はい、一般から募集をして選ばせていただいたんですけれども。
そうです、
は
い、何という方が主役になっているんですか？
芳根京子さんという方が、はい、女の子が主役を、
はい、本当にとっても素敵な透明感のある方ですよね。選ばれましたね、はい、でその他にも数々の俳優さんですとか名前が連なっておりますけども、はい、地元の方々も協力というのがあったそうですね。
そうですね、うん、福島でオーディションを行った際には、はい、地元の方々からたくさんのご応募いただきまして、はい、現地の郡町で、オーディションさせていただいたんですけれども、その中からやっぱり地元の現状を見て、自分でも何か手伝えることはないかということで、はい、ご参加いただいた方も多くいらっしゃって。
そうですか、はい、じゃあもう地元の誰々さんだという方がこうスクリーンに出てくる可能性もあるわけですね。
そうですね、郡町の方でしたら、あの人出てる、この人出てるっていうのが多分すごく多いので
いいですね、はい、またその他にも、穂原高校の吹奏楽部、実際にあるね、部活動の皆さんも協力されているというふうに伺いましたので、学生の皆さんも楽しみに完成を待たれていると思いますけれども、はい、実際これはもう形としては完成されて、
そうです
ね、いるんですね、はいはい、でこちらがですね、今のところ2月中に特別試写会という形で、協力された方々などが見ることができる試写会の日程は予定されているんですけども、一般の方々、県内の、ね、広くの皆さんに見ていただけるのはいつ頃になりそうですか？
そうですね、現在いろいろ公開に向けて準備を行っているところでして、はい、今年の夏にははい公開できればと考えております、
はい、今年の夏にぜひ本当に県北の郡町で撮影が行われた物置のピアノ、多くの皆さんの目に触れるといいなと思いますけれども、ぜひこれを聞いている皆さんにプロデューサーの吉内さんから、メッセージを最後にお願いしたいと思います。
はい、今回の映画ですね、スタッフは若手でいろいろ集まって、なんとかこういった形で、完成することができたんですけれども、本当に完成することができたのは現地郡町の方々、また福島でご協力いただいた方々のおかげでして、これをぜひともですね、福島から、元気を発信するという形で、福島の人たちにはもちろんなんですけれども、日本全国、世界の方々に福島の現状を知ってもらうとともに、現地の方々と一緒に作ったこの作品をですね、ぜひとも届けたいと思っておりますので、はい、ぜひとも皆さんご覧いただけると、はい、ありがたいです。
はい、まずはぜひ皆さん、情報がホームページ、専用のホームページが、ね、出ておりますので、物置のピアノで検索してみてください。まだこの後もいろいろとぜひ資金面なども協力いただければということでしたので、温かいね、お申し出があるといいですね。
はい、ありがとうございます。
はい、ということで今日は完成しました映画物置のピアノについて、プロデューサーの吉内優斗さんにお話を伺いました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
島トヨタは県内の水環境を考え良くする取り組みをスモールハイブリッドアクアを通じて始めています。アクアクリーンキャンプ福島トヨタ。
パンダウサギの内緒話、旅行やレストラン、お買い物などを東方オールウェイズカードでクレジット決済するとなんとポイントが貯まるんですって。ついてるカード東方オールウェイズ、東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ココ、 C-WAVE、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。